お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙1章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙の学びをしていますが、ガラテヤ人への手紙一章の一節。使徒となったパウロ、私が使徒となったのは、人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によったのです。パウロはここで単に自分が使徒であることを述べているだけです。ところで一般的に、使徒という言葉の使い方には二重の意味があります。一つは、十二弟子の一人であること。そしてもう一つは、送り出されたものであるということです。十二弟子の一人であるという使徒の資格については、使徒の働き一章の21節から26節に次のように書かれています。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らは、バルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフと、マッテヤとの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために堕落して行きましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテヤに当たったので彼は11人の使徒たちに加えられた。使徒の働きには使徒の資格として3つのことが書かれています。一つはイエス様の3年間のミニストリーの間、一緒にいたということです。使徒の働き1章の21節。二つ目は、主の蘇りの後のミニストリーの目撃者であるということ。使徒の働き1章の22節。そして三つ目は、キリストによって選ばれたということで、使徒の働き一章の22節、9章の15節、26章の16節から17節に書かれています。パウロの使徒としての資格に関しては、次の2箇所に書かれています。使徒の働き9章の15節。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。使徒の働き26章の16節から17節にはこのように書かれています。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。人という言葉の使い方の二つ目は、送り出されたものであるということです。こちらは使徒の働き11章の22節で、もっと広い意味で使われています。使徒の働き11章の22節。 この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。パウロの使徒職についてマギー博士は次のように述べています。私の判断では、パウロがイスカリオテ・ユダの代わりに立てられたのだと思います。マッテアはイエス様のよみがえりの後にユダにとって変わるようにと弟子たちによって選ばれましたが、マッテアについては、使徒の働き一章の15節から26節の記事以外には何の情報も与えられていません。マッテアについてはその後二度と言及されていないのです。もし聖霊がマッテアを選ばれたのであれば、どこかの時点で聖霊がこの人にご自分の保証の印を押されたはずです。パウロは自分が使徒であることを証明しました。でもマッテアはしませんでした。マッテアは教会の聖霊が下ったペンテコステの前に選ばれました。そのような理由で私はマッテアを選択したことについては、聖霊は全く関わっていなかったのではないかと思います。同時に今日、私たちの教会の中で聖霊に命じられていない奉仕の多くの選択が行われています。私はパウロこそがユダの代わりになるように神様の御霊が選ばれた人物だと信じます。同時にガラテヤ人への手紙一章の一節でパウロは自分の使徒職について、それは人間から出たことではないと言っています。人間からではないということは、つまり立法的ではないという意味です。パウロは学校に行った後、また規定のコースを習得した後に任命あるいは委任されて使徒になったと言っているのではありません。パウロはまた自分の使徒職が人の手を通したのでもないことを宣言しています。つまり司教や教会法廷が自分の頭に手を置いたという方法による儀式的なものではないことを示しています。確かに他の使徒の誰かがパウロの頭の上に手を置いて、あなたは使徒だというようなことはありませんでした。ではパウロは正確にはどのような意味で使徒だったのでしょうか。彼はイエス・キリストにより、そして主を死からよみがえらされた父なる神様によって使徒として特別に召された使徒だったのです。イエス様がご自分の手をパウロの上に置かれ、彼を召され、そして使徒の職務のために彼を特別に取り分けられたのです。使徒の働き9章の15節から16節には、パウロの主イエスからの直接の召しについて書かれています。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを、私は彼に示すつもりです。マギー博士は自分の牧師としての資格について次のように述べています。さて、私は人間から出た、また人間の手を通して安守を受けた牧師です。安守を受ける前に進学校を修了し、一定の学位を取得しなければならないと命じられましたので、確かにそのようにしました。それは人間からのものでした。これは立法的な側面です。次に私は教会全体の前に出て審査を受けました。彼らは私が安守を受けた牧師になるべきであると決定をしました。テネシー州ナッシュビルの第二長老教会で私はひざまずき、一団の男性たちが私に手を置いて、今あなたは安守を受けた牧師であると言いました。私はそのような種類の牧師です。 しかしパウロは言います。私はそのような種類の使徒ではありません。私が使徒であることには人間は何の関係もないのです。私は直接イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によって直接コーリングを受けた使徒なんです。ガラテヤ人への手紙1章の2節。および私と共にいるすべての兄弟たちから、ガラテヤの諸教会へ。パウロの挨拶が冷淡で短く簡潔であることに気づかれるでしょうか。この中で個人的に言及されている人は一人もいません。なぜならこの書簡は、一つの教会だけに当てて書かれているのではないからです。宛先はあくまでも複数の教会としてのガラテヤの諸教会宛てに書かれています。新約聖書の中では、教会という言葉が二つの意味で使われています。一つの意味は、キリストを救い主として信じたすべての信者の集まり全体を含みます。一般的にはこれを普遍的な教会と呼びます。もう一つの意味は、地域での集まりのことで、ここではパウロはその意味で教会という言葉を使いました。ガラテヤの多くの場所に教会または地域的な集会がありました。ピシデアのアンテオケに、デルベに、ルステラに、そして彼が訪問した他の場所にも一つずつ教会がありました。パウロはすべての教会、すべての地域集会に宛てて手紙を書いていました。ですからここでは、信者の集まり全体のことではなく、地域教会、または地域集会のことが考慮されています。エペソ人への書簡では、私たちは教会を信者の集まり全体、つまり目に見えない教会として見ます。ガラテヤ人への手紙1章の3節。どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。これはパウロがほとんどの書簡の中で使っている正式な挨拶です。平和、シャロームがユダヤ人たちの宗教的な挨拶だったのに対して、この説の中の恵み、カリスという言葉は当時の異邦人の挨拶の形式でした。人間は父なる神様からの平安を経験することができるようになる前に、神様の恵みを経験しなければならないのです。四節。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり、父である方の御心によったのです。イエス・キリストは私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちは神の御子の犠牲の価値に何一つ付け加えることはできません。主は神の御子としてのご自身をお捨てになったのです。パウロは主を私たちの主イエス・キリストと呼びます。主は私の救い主です。どうでしょうか。あなたは、主は私の羊飼いであるということができるでしょうか。主は羊飼いであると口にすることはできますが、羊飼いに私のという所有格をつけるのはまた別のことです。主はあなたの羊飼いであり、主はあなたの救い主です。またここには、キリストは、今の悪の世界から私たちを救い出そうとしてとありますが、主は私たちを今の悪の時代から救い出してくださいます。福音は、あなたの魂を 奴隷状態にしている罪からあなたを完全に解放することができるのです。この番組ではキリストに立ち返って解放された何千人という人たちから手紙を受け取ってきました。彼らは麻薬から、アルコールから、性的な罪から解放されました。キリストだけがそのようなケースからあなたを解放することがおできになります。キリストはあなたの罪のためにご自身をお捨てになったのです。主はあの十字架の上であなたの身代わりとなられたのです。今の悪の世界から私たちを救い出そうと、主は私たちのために死なれ、あなたのために死から蘇られたのです。神様の御心は、神様が私たちを救われた後、私たちが罪の中に生きることではなく、そこから解放され、感謝と賛美と喜びに満ちた生き方をすることなのです。ガラテヤ人への手紙一章の五節。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。あなたは朝起きた時に主の皆を賛美したでしょうか。主に新しい一日を感謝したでしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は癌にかかってからしばらく神様に感謝や賛美を捧げるのに時間がかかりました。しかし今は日が照っていても雨がザーザー降っていても私が毎朝最初にすることは主よ、私を新しい一日に携え入れてくださったことを感謝しますと口にすることです。さて今パウロはこれから述べようとしている自分の主題を述べます。冷淡な言い回しから急に熱っぽくなります。事実彼は怒っています。なぜなら、ガラテヤ諸教会には重要な部分を切り取って福音を不完全なものにしている人たちがいたからです。パウロは福音のためなら命も捨てるのです。6節。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方をあなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。さて福音には二つの側面があり二つの意味で使うことができます。一つは福音の事実と、もう一つは事実の解釈です。福音の事実はキリストの死と埋葬と体のよみがえりです。パウロはコリント人たちに次のように言いました。第一コリント人への手紙15章の3節から4節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと、これらのことは歴史的な事実であって変えることはできません。これらの事実を語らなければ福音を述べ伝えたことにはなりません。福音の第二の面は事実の解釈です。事実は信仰だけによって受け入れられなければなりません。ガラテヤ人の信者たちに対するパウロの手紙の主題は福音の事実の解釈に関することです。ユダヤ主義者たちはパウロを追いかけてガラテヤ地方に入ってきました。しかし彼らは福音の事実そのものには挑戦しませんでした。結局のところ主イエスのよみがえりの後500人の人たちが一度に主を見たのです。それだけの人数の人たちがまだ証人としているのなら走り回って福音の事実を否定するようなことは しません。そこで彼らが宣伝していた異端は、これらの歴史的な事実についての解釈に関することでした。彼らはとても陰険でずるく、何か次のようなことを言いました。兄弟パウロがあなた方のところに来たかね。ガラテヤ人の信者たちはこう言ったことでしょう。確かにパウロさんが来て福音を述べ伝え、私たちはそれを受け入れました。私たちは改心しました。私たちはキリストを自分の救い主として知っているし、信者の集まりの中に入りました。そこでユダヤ主義者たちはこのように答えたかもしれません。ああ、それは素晴らしい。兄弟パウロは自分が教えている限りにおいては正確なんだが、十分なところまではいかないんだよ。彼はあなた方にモーセの律法を守るようにと教えてくれたかね。なんだって教えてくれなかったって？やれやれ。彼はあなた方にそれを教えてあげるべきだったね。確かに、あなた方はキリストを信じるべきだよ。でも同時に、モーセの律法に従わなければ救われないのだよ。これは私たちが知っている最古の異端の一つですが、今日も同じ異端があるのです。異端は必ず恵みの福音に何かを付け加えようとします。単に何かを信じるだけではなく、何かを行うことを付け加えます。信仰だけではなく、信仰プラス何かなのです。すべてのカルトと何々主義と唱える教えは、救われるためにあなたが何かをすべきであることを命じます。パウロがピリピの監修に次のように言ったことは興味深いことです。使徒の働き16章の31節。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。キリストは使徒たちに恵みによる救いの福音を述べ伝えるように命じられました。人々は自分の救いを手に入れるために何かをすべきだったのではありません。ただキリストが自分たちのためにすでに成し遂げてくださったことを信じるべきだったのです。福音はすべての行いを締め出すのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は挨拶の言葉、主題というテーマで、ガラテヤ人への手紙1章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。